FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんと電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、マーケットの話題、ですけれども、本日は、まず自民党の総裁選の結果が、注目されておりますね。山本さん。
はい、そうですね。今まで ですと、やっぱりそんなに注目されてなかったというか、警戒感は、されてなかったんですけど、やっぱり近づくにつれてですね、
はい、
特にやっぱりこの高市さんがですね、
はい、
金融政策に関して、かなりこの利上げに、批判的というか、いう発言をかなりされていますので、
はい、
で、高市さんがなった場合には、追加利上げがかなり遅れるんじゃないか、でそうすると円売りじゃないかっていうですね、やっぱりそういう圧力がかかりやすいので、もうすでに結構日本の国債市場、金利市場では、かなりちょっとそのリスクが織り込まれてきているような感じで、ドル円がじわじわ上がっているのは、基本的にはリスクオンとか、アメリカの金利上昇とかなんですけれども、そういった要素もあって、ある程度、高市さんの勝利、リスクというのを、織り込んできている可能性というのはあるかなというふうに思いますね。
はい、今足元でも1ドル145円13銭から14銭と145円10銭台をつけてきているというところですね。今山本さんがおっしゃったように、やはり為替市場では候補者によって金融政策に対するスタンスが異なっていますよね。
そうですね。いろんな政策出されているんですけれども、やっぱりその為替市場で一番注目されやすいのがやっぱり金融政策と。で、そうですね。今、高市さんは、派と派というか、いうところで、一方で、はい、石破さんとかは、割とその異次元緩和に関して、なんていうか、その懐疑的な見方っていうのをこれまでも示されていたということだったり、
はい、
あとその7月にやっぱり河野さんとか茂木さんがですね、円安是正を、意図したような、日銀への利上げ要請っていったものをしていましたので、
はい、
そういう意味では、これらの方々がなった場合、場合にはですね、もし円買い圧力が強まりやすいとかですね、ちょっとそういう形になるかなというふうに思いますね。
はい。もし高市氏が勝利するとなりましたら、先ほどのお話のあったように日銀が、次の利上げもちょっと難しくなりかねないというところも考えられますね。
そうですね。やっぱりこのなんていうか、決定会合に向けて、いろいろその金融政策に関する発言をされたりとかですね。あとその仮にその利上げを決めた場合に議決延期請求権が出るようになったりとかですね。
はい、
ちょっといろんなちょっと可能性が考えられてですね。そういう意味で、誰がなるのかっていうのは今回非常にちょっと特に金融政策の観点で注目度が高まっているということですね。
はい。また金利に関してはどう見たらよろしいですかね。やっぱ低下方向というふうなところも考えられますかね。
そうですね。そうだと思います。で、やっぱり特に短期のところ、追加利上げが、今市場でもかなり折り込みがあんまり強くなってないんですけれども、一部やっぱり、じゃあ次は利上げいつかっていうことになった場合にやっぱり12月か1月じゃないかっていうふうに見る方も、それなりに、いますので、
はい、
でやっぱりこの高市勝利の場合っていうのはこの12月は無理じゃないかっていうことになると、
はい、
やっぱりその低下圧力、当面その金利が低水準にとどまるんじゃないかっていうことにもなりますので、低下方向にやっぱり圧力がかかりやすいということでしょうね。
はい。25日の国内債券、市場では長期金利の指標となる新発10年もの国債の利回り一時 0.795%、 8月5日以来およそ1ヶ月半ぶりの水準にも低下していたというところでしたもんね。はい、
はい、
今日は自民党総裁選の行方が注目というところですが、あとその他ですね、このところ足元で中国で景気浮揚策が相次いで出ておりますけれども、こちらの、マーケットへの影響というのはどういうふうに見てらっしゃいますでしょうか。
はい、そうですね、もうかなりインパクトが実際あってですね、中国の通貨株価、特に株価は非常に大きく上昇していると、
はい、
でやっぱりこれかなり株価対策っていうのは含まれていたっていうことだと思うんですけれども、そうですね、まあ、単に株価対策とか金融機関への支援とかっていうところだと非常に間接的になっていまして、やっぱりその中国経済の弱さの根本って何なのかっていうとですね、
はい、
やっぱり雇用が創出されてないっていう、アメリカと、まあ、全く真逆のことだと思うんですよね、
はい、
で、まあその仕事がないので消費できない、住宅も買えないっていう、やっぱりそういうことになってしまっているので、
はい、
その雇用対策っていうのはしっかり出てくるかどうかっていうのが、まあ、最大の焦点で、今のところちょっとまだその辺の部分が弱いかなという感じがいたしますので、
はい、
今後これらの対策を取ってもですね、なかなか株が上がっても、またすぐに止まってあると、で、じゃあ本質的な対策っていうことになりますので、
はい、
そこまで踏み切れるかどうかが今後の焦点だと思います。
今お話のあったように中国経済の問題は根本的には雇用問題であるということなんですね。
そうだと思いますね。
はい、はい、ありがとうございます。さて、足元為替ドル円では1ドル145円、10銭台をつけておりまして、まあ、4日以来のドル安、円安ドル高水準をつけているというところですけれども、この1週間、まあ、141円台の後半から145円台での推移ということですが、どうご覧になっていらっしゃいますでしょうか。
そうですね。アメリカの経済指標はまちまちだと思います。
はい、
特にその、なんかものすごい、強いものが出てきたということでも必ずしもないと、いうことではあります。
はい、
で、かつ、特に2年金利とかはですね、低下基調になっていたり、
はい、
次回11月 FOMC でのその50ベーシス、大幅利下げの織り込みっていうのは、まあ、半分以上っていう感じに、まあ、じわじわ高まってきたりしてですね、
はい、
そんなにその、なんていうか、大幅利下げ期待が後退してというわけではないようなんですけれども、まあ、一方で、この大幅利下げをやることによって、株価が下支えされる。
はい、
で、あるいはその先行きの景気見通しは改善して、短期金利じゃなくて長期金利が上昇するっていうですね、まあ、そういう面がありまして、それでドル円が下支えされて145円まで来てるっていうですね、そういう面はあるかなっていうふうには思いますね。
はい、まあ、この11月の FOMC における利下げ幅をめぐって、まあ、ちょっとしばらくは上下動続く展開も考えられますかね。
そうだと思いますね。まあ、ここのところちょっと、まあ、最重要指標は出てきてないんですけれども、まあ、来週にかけてはですね、特にやっぱり労働市場関連指標。
はい、
もう、FRB は、いかにその雇用の急速な悪化を、まあ、抑制するかっていう、そのために大幅利下げを始めたっていうことですので、
はい、
その強さ、労働市場の実態はどうなっているのかっていうところに、一番やっぱり市場は反応しやすいと思いますね。
はい。その FOMC の会合から1週間経過し、先週金曜日ですね、オンエアの当日は、オンエア後に日銀金融政策決定会合の結果が公表されました。こちらはどうご覧になられましたでしょうか。
はい。まあ、今回はもう無風じゃないかっていうふうに私も申し上げてたような気がするんですけれども、
はい、
実際は上田さんの記者会見がですね、まあ、意外とハト派的とだったと、まあ、いうことですね。で、まあ、これまでは声明文にも、まあ、見通しが実現するなら、金利を少しずつ上げていくっていうような、まあ、思うがあったんですけど、ちょっとそれを、まあ、ドロップしたりとかですね。で、あとはその、円安が一服したので、その次の利上げを考えると、時間的な余裕があるとかですね、
はい、
いうことだったり、あとはそのアメリカ経済に対して意外と慎重な見方だったんですよね。
はい、
アメリカ経済が弱いと、やっぱり利上げもしにくいだろうっていう連想になりますので、
はい、
やっぱりそういった意味で、意外とやっぱりその、決定会合というか、上田総裁の発言の後ですね、
はい、
まあ、2円ぐらい、円安になったっていうことですよね。
はい、円安方向に向かったというところですね。ではここで一旦 CM を挟んで、この後リスナーの方からご質問も来てますので、山本さんにお答えいただきます。セントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX では、この番組をお聞きの方限定で、条件を達成された方に3000円をキャッシュバックするFX フライデーを聞いて口座を開設しようキャンペーンを実施中。キャンペーンの条件は、条件1、
期間中に専用ページから口座開設申し込みボタンを押し、移動先の申し込みページで口座開設の取引同期にラジオ CM を選択して口座を開設。条件2、口座開設月の翌月末までに1000通貨以上の取引です。口座開設のお申し込み専用ページは FX フライデー番組サイトのバナーから。合わせてお得なセントラル端子 FX デビュープログラムも実施中。条件を達成すればさらに2000円を受け取れます。ぜひこの機会をお見逃しなく。FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者関東財務局長、金商第278号。
引き続き山本さんにお話を伺ってまいります。はい、そうですね。山本さん、今日、先ほど8時30分に、9月の特部のコア CPI 出てますけれども、こちらは、前年同月比で 2.2% の上昇、生鮮食品を除く総合は 2.0% の上昇で、生鮮食品及びエネルギーを除く総合 1.6% の上昇となっているということですね。はい。ここで山本さんにリスナーの方からのご質問にお答えいただきたいと思います。ご紹介しますね。ラジオネーム小石川さんからいただきました。ありがとうございます。通貨ペア間の動きの連動性についてお聞かせください。祝日だった、昨日、24日にいただいてます。9月23日午前8時頃からユーロ、オージーが1時間足200日移動平均からずるずる下離れて、この日の午後4時頃のユーロスイスフランの下落を予兆させるような動きに見えました。オセアニア時間にはオージードルに対してユーロが売られて、ヨーロッパ時間に入るとスイスフランに対してユーロが売られているように見えたんですが、市場時間通貨ペアをまたいでこういう動きの連動性が見られることってよくありますか？今回はユーロスイスでやられたのですが、朝方のユーロオージーの下げに気づいていればそれを生かした取引を夕方仕込めたのになぁと考えました。お聞かせいただけたら嬉しいですとくださっています。いかがでしょうか？
はい、非常にもうプロフェッショナルのところを見てらっしゃるなっていう感じがあるんですけれども、はい、23日はですね、そのユーロが、下がったの、欧州時間にユーロが下がったのが、この欧州、ユーロ圏の PMI が出てきて、はい、それが弱かったっていうのがあるんですよね。で、やっぱり、で、その、確かに、ご覧になっていたように、その前ですね、その指標が発表する前に、ユーロオージーっていうのは確かに下がってきてはいたんですけれども、はい、で、じゃあこの、ユーロスイスの下落、ユーロ全般のその PMI を受けた欧州時間の下落っていうのが、はい、事前に予見されてたか、で、それがそのユーロオージーに反映されてたかっていうのは、かなりちょっと疑問じゃないかなっていうふうには思います。
はい、
やっぱり本当に経済指標はどっちに出るかわからないっていうところが、うん、ありますので、で、今回やっぱりかなりイベントがありましたんでね。
はい、
で、やっぱりそのイベントリスクがあるときっていうのは、やっぱりその事前にやっぱりそう取引するのってちょっと難しいかなっていう感じはいたしますね。
そうですね。では、23日のユーロオージーとユーロスイスは全く別の動きでということなんですね。
ユーロジー の, その東京時間の下落っていうのは、
はい、
その欧州時間の、ユーロスイス、あるいは、ユーロ全般の下落ですね、
はい、
それは PMI によるものですので、ちょっと違うものだったんじゃないかなというふうに思います。
ありがとうございます。小石川さん、どうぞ参考になさってください。番組では山本さんへのご質問を、お待ちしておりますので、ぜひ、どんなご質問でも構いません。番組ホームページにお寄せください。さて、直近で、9月26日にスイス中央銀行政策金利 1.0% に引き下げ、インフレ圧力の後退で、また、今朝方メキシコ政策金利 10.50% に2回5連続の追加利下げがございます。さて、山本さん、来週に向けてですけれども、どの点に注目されていらっしゃいますでしょうか？
はい、来週やっぱりその月初ということもありまして、
はい、
アメリカで重要経済指標が発表されますと、
はい、
特に労働市場関連指標ですね、FRB はその労働市場の急速な悪化を回避するために 動いたということでしたので、はい、まあ、ジョルト求人件数ですとか、例えばやっぱ金曜日の雇用統計ですね、やっぱこの辺がまあ非常に、まあ、その ISM とかも出てくるんですけれども、中でもやっぱりここの部分が一番注目度が高いということになりまして、はい、これは本当に市場予想対比でどっちになるのかっていうこと次第でですね、まあ、ドルも大きくまあ動き得るっていうことですよね。
まあ、今回のこの9月の雇用統計はどのように見られてますでしょうか。
新しく出るものですね。
はい。
はい。そうですね。おそらく、現時点で、14万人程度ですかね。うん、はい、伸びということで、まあ、前回と同程度ですかね。
はい。
いう感じじゃない。はい。まあ、伸びが予想されていると、まあ、いうことなんで、
はい、
まあ、これがですね、まあ、アメリカって大体毎月8万から9万人移民があって、はい、まあ、それ以上の雇用の伸びがあるか、まあ、そういう意味では14万人ってギリギリ、まあ、良好な数字というふうに言えると思うんですけれども、
はい、
10万人に近い数字、10万人を割ってくるような場合っていうのは、やっぱり非常に弱い。これはもう今後さらに悪化したら困るということで、はい、11月 FOMC での50ベースの実際期待が高まると。一方で20万人とか強い数字になると、もう大幅利下げは必要ないっていうことになったりしますので、
はい、
そういった形で、まあ、水準感ですね、見ながら反応しやすいっていうことじゃないかと思いますね。
また来週ですが、アメリカの副大統領候補の討論会も開催される予定なんですよね。
そうですね、こちらも何て言うんでしょう、今すごい接戦になっているということで、はい、まあ、副大統領の、まあ、その演説でのパフォーマンスでが、はい、やっぱりその大統領候補にも影響を与えるっていうことだと思いますので。
バンス氏さん、ウォルズ氏さんですね。はい。
そうですね。やっぱり全国的にどこまで知られているのかっていうところもありますので、
はい、
割と目新しく感じる方も多い。これはもう結構注目度は高いと思います。で、この場合に、バンス氏が優勢だなっていうことになると、トランプ氏がやっぱり勝利するんじゃないか。
うん、
で、そうすると今までの流れですと、大体そのトランプ勝利ならドル買い、トランプ劣勢ならドル売りっていう、割と機械的な反応が見られてきましたので、
はい、
そういう反応があるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
はい、そのあたり上下どうしやすいかもしれないということですね。この先1週間のドル円の予想レンジをお聞かせください。
はいはい、ドル円142円から147円程度で推移するんじゃないかなというふうに見ています。
はい。さて最後ですが、注目の通貨ペアいかがでしょうか。
はい。引き続きメキシコペソ円ということで、はい。はい、結構反発してきていたんですけれども、もうちょっと 7.5 円ぐらいで、ちょっと一旦ちょっと頭打ちになっちゃってるような感じはあるんですけれども、
はい、
まあ、来週はその新しい、メキシコの大統領、シェインバーム氏が、まあ、就任して、ということになって、まあ、そこからいきなり政策とか、まあ、アメリカみたいに大統領令書いてとかということになるかはちょっとわからないんですけれども、
はい、
まあ、もう年金というか、憲法改正とかは若干今一服したような感じになっていますので、どちらかというとリスクオン、リスクオフですよね。うん、
はい、
で、それでいきますと、まあ、今、まあ、アメリカ経済が軟着陸なのであればですね、メキシコなどの新興国通貨は、には追い風になると、まあ、いうことですので、どちらかというと上方向の可能性が高いんじゃないかなというふうに見ています、
はい、そして先ほどお伝えしましたが、2回後連続の追加利下げとなりましたね、メキシコの政策金利は。
はい、まあ、でも小幅ですし、織り込まれていたということで、うん、
はい、
悪影響は大きくなかったのではないかと思います。
よくわかりました。山本さん、今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんでした。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたしました。
投資 FX、 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。 セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。